start of a new era in your trail journey. 100 miles, 100 times.
ポッドキャスト100マイルス100タイムス。では、本日続いてのゲストもお招きしております。この方です。近藤みどりさんです。
はい、こんにちは、キャスケードクレストで初の海外での100マイル完走してきました、近藤みどりです。
よろしくお願いします
ありがとうございます。
いやいやいや、お帰りなさい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ゴール写真がインスタグラムにも、アップされてたんですけれども、はい、娘さんと一緒に、はい、素敵な写真でしたね。あれ本当にね、
良かったですね。
初の海外での100マイル完走だったんですね。
はい、はい、そうですね。
ちょっとこれは意外だというか、実は私ドミンゴ、はい、今回のゲスト近藤みどりさんとは結構短くないというか、はい、お付き合いございまして、
そうですね、
トレイルランニングチームトレイルとばちゃんというのがございまして、はい、そこ のチームメイトでもありましてね、はい、だからみどりさんのことは結構よく存じ上げてるという
か。そうですよね、
はいはい、なのでこのインタビューパートは僕からもいろいろとお話を伺えればなと思ったりもしておりますけれども、はいはい、みどりさん自己紹介に変えて、
はい、
その海外レースの戦歴っていう話にはありますけども、
はい、
みどりさんのことをご存知の方であれば、メキシコ、コッパーキャニオン、ボントゥーランド、タラウマラ族でおなじみの、コッパーキャニオン走られてきた方だなって、連想される方も少なくないと思うんですけれども、はい、あれって100マイルじゃなかったんですね。
そうですね、2003年の3月に走ったんですけれども、あれは50マイルなので、80キロです。
あ、そうだったんですよね。はい、あとなんか香港でも。
はい、次の年に、香港168というレースに出たんですけれども、はい、そのレースは130キロ地点で、あともう少しだったんですけどね、リタイアいたしました。
お
はい。
なんか、みどりさんからリタイアっていう言葉聞くのは初じゃないかと思うんですけれども珍しいことですが。
そうですね、怪我もしてなかったんですけれども、もうロストの連続で130キロ地点のエイドに到着する前にもう次のエイドで何を入れて何を食べてドロップバックをどうして頭の中ではすごい計算してたんですけれども、いざエイドについてみて次の、エイド向かう人いないのって言ったら誰もいない
え、選手
がもうここでやめる、はい、制限時間間に合ってたんですけれども、もうロストしまくりで、もうゴールできる気がしないと、みんな心が折れてしまっていて、
心折れるというよりもうわけわかんないみたいな話になっちゃって、はい、なんだこの大会はぐらいの、
そうなん
でもう選手みんなでやめちゃったっていう。
そうです。タクシーでぎゅうぎゅう詰めになって、街に戻りましたね。タクシーも2時間ぐらい来なかったんですけど。
それドロップというよりも、ボイコットですね。どっちかっていうとね。実はこの、香港168、伊原 RD も、
そうですね。
ね、出走経験があって。
僕は第1回大会に出まして、結局香港185系、走る羽目になってしまって。僕も、心が何回か折れましたね。
トモさんが、
はい、で何回もね、やっぱコース標識のそのつける位置がね、ちょっと日本と感覚がずれてて、で日本通りに行くとまっすぐなんだけど、実際こう、あっちだとちょっと左に行くコースだったり、
もうトラップじゃねえかっていう話ですよね。
罠です。
それ香港の方はそれで、慣れてるんですか？
僕は香港の人と一緒にロストしました。多分トラップだと思うんですけどね。ただなんかね、その2回大会、3回大会、4回大会ってなんかいろいろ改善はされてるみたいなんですけど、やっぱり僕も最初はそのロストするたびにその畜生っていう気持ちで、それをバネにして変えて、やっぱ5、6回するともう本当に心が砕けて、初めてね、その大会で120キロ地点のとこで、木を叩いて、木がエイドの人だと思って、木を叩いて、ジェルくれって言って木だったっていうね。ああ、もう、俺疲れてるな、みたいな。ちょっとね。で、なんかいろいろ、歩いたり、走ったり、時には座り込んだり。で、やっとこさ、こう、終わった。
ほう。
素晴らしい、あのレースを完走したのは。あと結構、前のレースのマーキングとか取り外していないんですよね。なので、それに、また、 誤った道に導かれて、
違うレースの標識がそのなんていうんですか、リボンとかついたままで、はい、そっち行っちゃったりね、
はい、いろんな色のリボンがついてるだいぶするんですよ。
わけわかんないですね。マジで。まあ、そんなね、いや、でも、なんか、くしくも、ちょっと、ともさんのなんか、そういった昔話も聞けたりとかしましたけれども、はい、そんな、みどりさん、まあ、実は今回、これが、だから、要するに、そんなこともあり、はい、初めての海外での100マイル、完走ということになったわけなんですけど、はい、いかがでしたでしょう、この、キャスケードクレスト100という、大会は、
はい、もうやっぱりもう本当に楽しかったですね。
出た。
ちょっとすごく香港のことがトラウマになってたんで、うん、地図も全部ダウンロードして、もう英語も全部訳して読んで読み込んでいったんですけれども、そんな心配は何もなく、はい、マーキングもしっかりしてましたし、エイドの方も親切だし、選手も親切でしたね、
はい、何から何までっていう、はい、俗に言う。で、女性、だから、どうでしょうね、女性的に、はい、ああ、この大会素敵とかって思ったようなことっていうのは、なんかあったりします
か？そうですね、先ほども言ったんですけど、選手がみんな男性も女性も優しい、うん、海外から来てくれたみたいな感じで。
ああ、なるほど、なるほど。
で、ナイトセクションとか、うん、割と150人しかいなくて、100マイルにばらけるんで、うんうんうん、結構一人になることが多いんです、うんうんうん。で、途中でマーキングがないところがあって、うんうんうん、でちょっと不安になってエイドに戻りかけた時に、はいはい、あの2つ欠点が見えてきました、うんうん、それがマサチューセッツから来てる、うん、ペーサーと選手の方 で、
はいはいはい、
で選手結構へたれてたんですけど、うんうん、ペーサーはもう先週も100マイル走ったっていう方で、うんうん、もうふくらはぎ割れてましたからね。すごい方でした。で一緒に、まあ、選手はかなり疲れてたんで歩いて登ってったんですけれども、うんうんうん、まあ、一緒にずっと来てくれて、うんうんうん、でそれがそうですね、ハヤックの後の真っ暗闇ですね、うん、でその後に、山を下って、先ほども田中さんが言ってました、うん、トレイルフロムヘル、うん、というところのセクションになってからは、うん、ペーサーが奥さんに変わったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらがぜんその彼が元気になってしまって、
お
それまではもう、ダメだとか、ちょっと待ってくれとか、そればっかりだったんですけど、ペーサーが変わった後にこんなに変わるんだっていうから、ものすごい元気になって、
それはそれでまた素敵な話ですね。
よっぽど奥さんが怖いのか、うん、優しいのか、どっちかでしょうね、そんな表変っていうか。
いや、でもそこまでへたれてて、うん、その奥さんが怖くて、まあ、ここからはちょっとやばいと思ってって、それ相当ですよ、それ。いや、よっぽどやっぱりあれなんですよ。愛してるし、優しい。
は
い、
ね、ですね。
です。いや、そうですよ、絶対。
そうです
よ、はい。で、まあ、その選手が。
はい。かなりすごい大きな巨木があったんですけれども、到底、普通の人には登りきれないような巨木のところに来たら、こう手をお椀のように差し出してくる、はい。これに片足全体重乗せろと、その、元気になった選手が、
はい。
で、私の片足を全体重乗っけて、はい、木のくぼみに乗っけても、はい、乗り越えさせてくれたりとか、なかなか、多分そのまま足を上げたらもう100キロ過ぎた時点なので、はい、足がつってたと思うんですけれども、彼のそのウィーンってこう、
リフトが、
リフトのように上げてくれた手のおかげで、はい、足もつらずに乗り越えられましたね。
あれ、誰か北風前進したとかって。そうですよね。瀬尾さんがもう多分高すぎて、そのヘルプ もうないし、一、うんうん、人だったが、はい、上がるより、この、確か ちっちゃな隙間があったんですよ。おうおうおう、巨木の下に。
はいはいはい、
そこを北北前進。
はいはい、いや、そう、賢明な選択だと思いますよ。
瀬尾さんにしかくぐれないかもしれないです。
いや、今日実は収録にオブザーバーとして、はい、同じくキャスケードクレスト100、完走されました瀬尾選手が、来てくださってるんですけども、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本来ゲストとしてお迎えできればよかったんですけども、まあ今日は3人日本から、走られた淑女がいらっしゃいまして、
はい、
その、まあ、代表としてみどりさんにお話を伺っております。
はい、
引き続きまして。はい、いやいやいやいや、そう、まあ要するにジェントルマンが。
ジェントルマンですね。
はい、いたぞと。いう、まあ、そんなことではありますけど、でも、大会は大会としてなんですが、はい、みどりさん、実は、もともとお仕事として CA をなさって、
はい、以前、はい、やっておりました、ね。
航空機の客室乗務員。
はい。
なさってて、だから結構世界中いろんなところには行かれて、
はい、そうですね、インドを除く世界は全部行きましたね、うん、なぜかインドだけは縁がなかったんです、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
へ
ー、自分の会社が飛んでいる世界はもうブラジルから、はい、
あ、ロシアまで。インドにはインド便がなかったということなん
ですか？あったんですけれども、なぜか縁があ
そこには搭乗機会がなく、で、なんかいろんな国で、走ったりっていうことはなさってたんですよね。
そうですね、20代の頃はもう買い物楽しくて走ってなかったんですけども、30代になってから結構着いたらもう私も現地の時間になるんですよ、
はい、
例えばホノルル便だと一泊しかないので、うん、朝着くと、うん、まあ、徹夜ですごく疲れてるんですけども、はいはいはいはい、ホノルルの朝でも爽やかなんですよ、うん、小鳥とかが鳴いてて、うん、みんなだいたいそのまま夕方まで寝て買い物をして寝て食事をして寝るんですけれども、うん、もったいなくて寝ていられないんです、はい、でもすぐまあ、ビール飲んじゃうんですけどね、はい、ビールを飲んで朝食を食べて外へ走りに行って、はい、波があれば波乗りをして、はい、夕方までもうフラフラになるまで遊んで帰ってきて、はい、現地の時間の夜に寝て、はい、次の朝爽やかに仕事をして帰ってくるっていうことをしてましたね。
このエピソード10前半で聞いた伊原 RD の体内時間調整、はい、そのまんま、
そうですね、日本に帰ってきたらもうそのまま日本の時間になる、う
ん、なるほど、
はい、
なんかトモさんみどりさんの話を聞いてなんとなく僕そのなんか体内時計の調整、はい、リア充ってこういうことなのかと思わせていただきました。
リア充、
ありがとうございます。
え、すみません、リア充っていうのは
リアルが充実っていう、
あ、リア充RJG、
RJG、
リア充、
失礼いたしました、
はい
はい、で、みどりさん今回キャスケードクレスト、まあ、シアトル近郊ということになりますけど、はい、何か旅行会社に手配してもらった内容でちょっとトピックがあったりとかするわけなんですか？
はい、そうですね、私は今回娘を連れてったっていうこともありまして、はい、うん、まあ、私一人なら野宿でも何でもいいんですけれども、はいはい、ちゃんとした宿とかを確保しないといけないし、うんうんうん、そこに行くまでも運転とかがちょっと心配だったので旅行会社さんの方に依頼しまして、うんうん、そこで全部手配してくれましたね。
おお、これはちょっと、はい、今後海外の大会に出たいなと思われるリスナーの方にとってなんかある意味これすごくね、こういう、はい、情報っていうのはすごく貴重だなと、はい、はい、
なんかそこの旅行会社さんは結構レース専門にやってるところで、まあ、普通の観光とかも依頼できるんですけども、自分のこう希望に合った日数ですとか、だいたい航空会社はどこがいいか全部言うとその通りの一応準備してくれるんですね。でそこでこうアレンジしたいところがあれば全部アレンジしてくれるという感じで、
それもなんか結構レースに配慮した、
そうですね、
それちょっともう旅行会社のお名前ここで、はい、なんか発表していただいても大丈夫なんじゃないですか、は
い、
それ、
いいですかね、はい、ですね、フィールズ・オン・アースという旅行会社さんで、
なるほど、
はい、
私明日早速電話して、
はい、
このポッドキャストに協賛いただけないか聞いてみようかなと思いますあの御社の名前が発表されるんですけども、いかがでしょうか、番組資料送りますんで、みたいな。
はい。
いや、それは冗談として。ああ、そうなんですね。
でも、担当者さんも、はい、もうやけに、こう、全部、こう、かゆいところに手が届くような配慮をしていただいて、その、キャスケードクレストの、このエイドごとの距離、マイルをキロに直してくれたりですとか、ここは蜂が多いから、ポイズンリムーバーを準備した方がいいとか、全部こう、日本語にして、くれたりですとか、
キャスケードのあのマニュアルを全部日本語化にしてくれ、うわ、
重要なところをマニュアル化してこう表に、ね、一覧表です。
コーナー量ありますよ。
はい、
はい、わお。
そうですね。あとこう工程図ですとか地図はもちろん、はい。
それはすごいですね。
ちょっと普通の人じゃないなと思って聞いたら、彼も同じ時期に CCC を走るって言ってました。
やっぱりそういうなんかね、目線が同じ方がなんかサービスを作られてる会社なんですね。
うん、
へー、
そうですね。
すごいすごい。
はい、でなんかレース後の結果とかもちゃんと見ててくださって、 あの、私が何位で、女性で何位で、年代別1位じゃないですかみたいなメールが後からもちゃんと送られてきて、年代別なんて考えたこともなかったんですけど、すごいな、この人はと思って、そこのブログを読んだら、その方はなんと、元自転車のロードレースの実業団の選手だったんですね。で、初フルでサブスリーをしてまして、破雪ねも9時間台で走ってました。奥久慈も10位っていう方でしたね。相当実力がある方で、
実力がある方ですね。
そんな方が今その旅行会社っていう立場で、結構ね、なんかこうやって日本の選手をサポートされてるって、だからこれトレイルランニングに限らず、やはりなんか自転車で、自転車で海外のレースに出られる方っていうのもね、日本人たくさんいらっしゃいますからね。ああ、そういった方をお手伝いされたりもしてるんですよね。
そうで、そうみたいですね。
すごい。
なので、もう英語ができなくても安心です。
まあ、過去のエピソードでね、やっぱりアメリカのレースだと、やっぱりちょっと英語は、あの、勉強してくださいみたいな。で、まあ、交通手段もね、車社会だし、っていうことを、まあ、言ってきたし、やっぱり日本みたいに、アメリカのレースって、その、丁寧じゃないというか、その、いろいろと細かい、かゆいとこまで届かない。まあ、大雑把だ、大雑把なんですよ。シンプルだ、シンプル。
自己責任で、自分で来いよと。
来いよと。なんですけど、これは、ね、すごく必見というか。
そうですね。皆さん、ポッドキャストの番組ね、これまでもお付き合いいただきましてありがとうございますですけど、聞いててよかったっすね。
ね僕も嬉しいですね。
なるほど、なるほど。あ、そういったところを、みどりさんは今回、利用されたっていうことだったんですね。で、ちょっとまた話が、またぐんと、ちょっと大会の方に戻ってしまうんですけど、みどりさんはどうでしょう、今回、まあ、キャスケードクレスト100、北米の、なんか100マイルだっていうことであったり、あと、なんかコースプロファイルも、その、フィールドオンアースの、方がなんかね、まあ、日本語化してくれたりとかありましたが、なんか特定のなんか練習というか備えというかはなさってたんですか。
まあ、後半が走れる部分が多いって聞いていたので、私は割と走れない四つん這いで登るようなレースが好きなんですけれども、今回は、初めてスパトレイルというのを走りましたね。走らないとゴールできないっていう、そのためにロードの練習は前よりはたくさんしました。
あんだけもうみどりさんのことをご存知の方であれば、この話は相当なんか耳ほじりながら聞かれてると思いますけどね。マジっすか。みどりさん走る練習したんですか。
通勤ランとかしました。
マジっすか。なんか21世紀来たなっていう気持ちですよ、僕なんて。
どういうことですか。
まあ、それくらいのインパクトがあったっていうことで。あ、それは結構、みどりさん備えましたね。このチャンスケードクレストに向けて。
筋トレばっかりしてないで、今回走りました。
いや、実は本当にそういう方なんです。
はい。僕もイメージが筋肉。
二十歳の頃から、ジムで筋トレしてました。
キレッキレですからね。
実際、まあ、山岳レースと、言われるようなレースの方がお好きで、新越とか本当に興味ないですからね。新越走ってきたっていうチームメイトが、ちょっとみんなで一杯飲む機会があって、いやー、こうで、やっぱりああいう気も、なんかブナの林があって気持ちいいですよね。おかわり取りに行ってましたからね。
興味がないな。
スカスカトレールいいな、みたいな、別に。
気がついてる。いや素敵な方なんですよ。で、あとそうですね、何かいい機会があったら、あとはちょっとゲストでもお越しいただければと思ったりもします。はい、ありがとうございます。
ね、これをきっかけにね、どんどんまたアメリカのレース楽しかったんですよね。
楽しかったんで、またぜひ出たいですね。
なんか次になんか出たいものとかって、なんか視野にあったり、なんかこう思い浮かぶものあります？
そうですね、やっぱり北米の他のレースにも出てみたいですね。
130個ありますからね。
はい、そうですよね。
大変ですね。まあ、ちょっとまだループは早いかなって感じですね。私は何周もするのは多分無理なので、ワンウェイか一周かですね。
あ、そうですか。
5周とかは多分無理ですね。
というのは飽きる、
同じところを走りたくないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。あれは相当皆さんメンタルが強くないと。
であればね、毎週ほぼ毎週
コーミ
ーも JR 田中さんと、はい、僕生田緑地っていう、ね、毎週回やってますんで、まあ、それで一緒に参加していただければ。
そうですね、そこでメンタルを養いたいと思います、はい、
ループは楽しいですよ
出た出た、まあ、なんかそのうち本家、うん、ハートにも、ね、うん、参戦されることもあるかとは思いますし、
なんかね、100マイルっていろんな種類があるんで、うん、なんかもう、ね、なんだろうね、例えると温泉みたいな、草津はいいよ、野沢もいいよ
そういうことか
温泉のそのね質も違うし、肌のツルツル感も違う、いろんなタイプがあるんで、やっぱ面白さがあるんで、それちょっとどんどん視聴者の方にもリスナーの方にもちょっとね、どんどん経験してもらいたいなって思うんですけどね。はい、
分かりました。またちょっとお話聞く機会をねいただければと思います。ありがとうございます、はい、本当に、はい、近藤みどりさん、本日2人目のゲストでいらっしゃいました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやー、今回もやっぱりたっぷり濃密な100マイルズ、100タイムズになってきましたけれども。
でしたね。
面白かったですね。でも、やっぱり、お二人、聞ける内容が、なんかね、違ってて。
僕、この100マイルが好きなのは、ただ単純に、もう、僕が100マイル走るのが好きなだけじゃなくて、やっぱりいろんな仲間だったり、いろんな知らない方だったりが走って、その経験談を聞くのも、本当僕が走ると同じぐらい楽しいんですよね。
とりわけ、ともさん、そうですよね、うん、他の方の100マイルの話聞くの、うん、トモさん本当好きですよね。
あ、もう本当にね、ずっと聞いてたぐらいですね本当にちょっとこの尺があるんでね、うん、どうしてもね、あれなんですけど、はい。
で、まあ、こう収録時点で、また、なんか海外に出張行かれることもあったりとかで、収録できるタイミングをね、見計らってではありますけれども、はい、また新しいエピソードもお伝えできればなと思っておりますので、どうかご期待ください。
はい、
その前に、
はい、
まあ、この2016年、ね、トモさん、ランに関しましても、ね、食事に関しましても、はい、ね、誰かがこう言ったと思ったら、もう翌日には、ね、違う人が、ああだこうだと。
こうだとね。
はい。
ああでもない。
ひっくり返すようなことを、はい、ああでもない、こうでもないと。
ね。
そうやってね、やっております。
はい。
現代社会でございますよ。はい、でも、皆さん、ご注目。100マイラー的には、これはもう諸説あるも、クソも減ったくれも、ヘチマもねえだろうと。もうこれがセオリーだと。いうものを毎回開示いただいています。
そうですね。
トモズセオリーのコーナーでございます。はい、今回は。
そうですね。苦しくなったら笑え。楽しかったらもっと笑えってことですね。
いずれなくシンプルな感じの、
はい、
セオリーですけども、
はい、
その言葉の通り受け止めていい、はい、っていうことでしょうか。
そうですね。はい、もう100マイルって本当長いんで、はい、ハプニングが起きるのはもう本当当たり前、はい、
うん、
もうハプニングがあると思って、うん、まあ、挑んでもらいたいっていうのが今の僕の、思ってるところなんですけども、本当に実際僕も32回この前走ってきて、うん、毎回学ぶこと、うん、そして毎回失敗すること、
うん、
で完璧に
い
った100マイルって今まで1回もないです、
うん、
で、やっぱり実際に僕100マイル100回ってね、うん、やるって目指してるんですけど、はい、果たしてその100回目で完璧だったって言えるのか、
うん、
未だちょっとわからないぐらい、
うん、
ハプニングが何かしら起きます、
うん、
なんでこの、まあ、苦しかったら笑え、はい、楽しかったらもっと笑えっていう意味っていうのは、やっぱりまあ失敗をね、うん、する覚悟を最初からしておくっていうこと、うん、で最初からね、苦しさを望んでいく、うん、世の中には、うん、苦しさを望んでなくても苦しい人もいますし、
もちろん
でも我々はこれはもうある意味その好きなことをやって、うん、それも過酷なことをやって、うん、好きなことをやってやっぱりその苦しさを望みに行くんで、
うん、
ね、苦しくてもやっぱ笑うのがいいかなと。でやっぱりどうしてもね、本気でこの倒れそうだったり、もうね、怪我しそうだったりしたら、もうもちろん、そこはもう即判断でやめてほしいんですけども、でも、そんな状況じゃなくて、本気で、多分メンタル的にきつかったら、無理やり笑ってほしいなと。 苦しくても無理やりこう口角をね上げて笑うと自然にふわっと楽になるんで、やっぱりまあ、ピンチはチャンスっていう言葉はあるんですけど、100マイルって本当苦しいんですけど、それを乗り越えられたら本当その次にはすごく強いランナーになれますんで、それは総力的にも心的にもすごく強くなれるんで、ぜひいろんな経験をして皆さんに100マイルを経験して走ってもらいたいなっていう思いで、今日のセオリーでした。
なんか100マイルにとどまらないお話ですけども、
はい、
実際そうですよね。なんか100マイルに限らず、
はい、
なんか笑顔で乗り切ってれば、ね、はい、また新しいもの見れたりとかっていうのは結構ね、日常のことにもなんか ね、お聞きくださってる皆さん、なんか当てはめれることがあったりするんじゃないかとは思います、
はい。
ストレートに聞けるトモズセオリーでございました。
はい、ありがとうございます。
直球でした。
はい、
お聞きいただきました皆さん、お付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。また次回、不定期更新の番組ではございます、
はい、
お楽しみに。トモさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
It's not the end. The journey continues whenever you're ready. 100 miles, 100 times.